仕事がつらいなーとか、人間関係もうしんどい、毎日の出勤すら苦痛で、ああ、もう全部投げ出してどこかへ逃げたい。もし今あなたが、そんな気持ちを抱えているなら、ぜひ少しだけ耳を傾けてみてください。今日はですね、共有いただいた資料のもとに、その苦しさの背景にあるもの、そして少しでも楽になるための道ってないのかなって一緒に探っていけたらと思います。今回手元にある資料、まさにその逃げたいっていう、こう切実な感情に光を当てた記事とか体験談が集まってますね。中には HPSP、まあとても敏感な人とか、あと HSS 型 HSP、 刺激を求めるけど疲れやすいみたいな、あるいは INTJ、 建築家型でしたっけ。そういうご自身の特性を理解するヒントになりそうなキーワードもなんかちらほら見られます。私たちの目的はですね、これらの情報からなぜ今そんなに辛いのか、その、根っこにあるかもしれない要因を探って、で、具体的な対処法とか考え方の転換につながるヒントをこう見つけ出すことです。なんか単なる気休めじゃなくて、明日からのあなたを支えるような実践的な知恵を探りたいなと。
拝見しました。資料全体からこう浮かび上がってくるのは、ご自身の内なる感覚とか特性と、その外の世界、まあ、職場とか人間関係といった環境との間に生じるズレとか摩擦が、その苦痛の結構大きな要因になってる可能性ですよね。そしてそこからどうやって抜け出すか、そのアプローチも、まあ、一つじゃないんだなっていうことが示唆されていますね。まず取り組むべきは、その逃げたいっていう感情の源泉を探ることかなと思います。ご自身の特性、例えば他の人よりも敏感に何かを感じ取ってしまうとか、物事を深く考え抜いちゃうとか、そういう傾向が日々の出来事にどう影響してるのか。資料にはですね、自分自身を客観的に理解するための、なんていうか、レンズになるような考え方がいくつか提示されてるんですね。まずはここから紐解いていきましょうか。
HSS 型 HSP、 これは音とか光、人の感情みたいな刺激にすごく敏感な HSP の中でも、さらに好奇心が旺盛で、こう新しい刺激を求めるんだけど、その分エネルギー切れも起こしやすいっていうのが HSS 型の特性ということですね。もしかして人と関わるのは別に嫌いじゃない、むしろ好きかも、でもなんか後でどっと疲れるんだよなとか、新しいことにはすぐ飛びつくんだけど、周りからは熱しやすく冷めやすいって言われるとか、結構大胆に行動したかと思えば、帰り道であの時言われた些細な一言にずっとくよくよしてるとか、こういう経験心当たりある方いらっしゃるかもしれませんね。
それはまさに HSP や特に HSS 型 HSP の方が経験しやすい状況かもしれませんね。ここで大事なのは、これらを性格の欠点とか病気として捉えるんじゃなくて、あくまで個人の特性、まあ、世界を感じ取るための OS が違うみたいな感じで捉える視点かなと。資料によれば HSP 全体の約3割がこの HSS 型に当たるそうで、でこれって全人口の大体6%くらいらしいんですよ。
へえ、6%、結構少ないんですね。
そうなんです。だから少数派ゆえに、周りの人との感覚の違いに戸惑ったり、なんか自分変わってるのかなって思ったりすることも、まあ、あるかもしれないですよね。ある資料の表現が面白かったんですが、まるでアクセル全開で飛び出したい自分と、いやいや、石橋を叩いて渡りたい、ブレーキを踏んで慎重に進みたい自分が常に自分の中でせめぎ合ってるみたいな。
うわー。
この内たる矛盾こそが HSS 型 HSP の方の複雑さであり、同時に、まあ、ユニークさでもあるっていうわけですね。
アクセルとブレーキの同時踏み？いやー、それは確かに疲れそうですね。一方で、INTJ、建築家型っていう性格タイプに関する言及もありましたね。これ16パーソナリティーズとかで知られる分類ですけど、特徴としては非常に論理的で戦略的、知的好奇心が強くて、こう独立独歩を好むみたいな。でも人の感情の機微とかにはやや二分化というか、ちょっと不器用な面もあるっていう感じですかね。
その通りですね。そしてその INTJ の方の中にも HSP 特性を併せ持つ方っていうのはいると考えられるんですね。そうなると、持ち前の論理的な思考とか計画性と、その環境に対する敏感さがこう一緒になって、独特の葛藤が生まれる可能性があるんです。例えば資料が示唆するように、完璧な計画を立てようとするあまり、かえって行動に移せなくなっちゃう、いわゆる分析麻痺みたいな状態に陥ったり、 あるいは職場での非合理的な慣習とか感情論みたいなものにすごく強い敬遠感とかストレスを感じたり、論理で割り切れない部分に人一倍敏感に反応しちゃうみたいな、それが苦しさにつながるのかもしれないです。
なるほど。これらの特性がまあ自分にぴったり当てはまるかどうかは別として、自分の中にもしかしたらあるかもしれない感覚の鋭さとか思考の深さ、あるいはその矛盾した欲求みたいなものをまず自覚することが状況を理解する第一歩になると。でここからがなんか面白い視点の転換なんですけど、資料の中には逃げたいと感じること自体は悪くないんだよっていうメッセージが結構強く打ち出されてますよね。逃げ癖はダメなものって決めつけるのはむしろ危険みたいな、ちょっとハッとするような指摘もありました。
これは非常に重要なポイントだと思います。特にご自身の特性にこう合わない環境とか心身をすり減らすような状況下にいる場合、逃げたいって感じるのはむしろ危険を知らせるアラームであって、健全な自己防衛本能の現れとも言えるんですよね。資料を読み解いていくと、一見ネガティブに捉えられがちな特性を力に変えるリフレーミングっていうんですかね、そういう提案がいくつも見つかるんですよ。例えばよく言われるのが、秋っぽいっていうのは見方を変えれば好奇心のアンテナが広い多彩である証拠だとか、
へえ。
疲れやすいっていうのは些細な変化にも気づける繊細なセンサーの持ち主だから、考えすぎてなかなか動けないっていうのは物事の本質を見抜く洞察力と慎重さの表れなんだ、みたいな、そういう捉え方ですね。
これはなんか長年自分のダメなところだって思い込んできたことが、実は自分のユニークな才能の裏返しだったのかもしれないってことですか？うわ、これは大きな発見ですね。
まさにそうなんです。自分の特性を否定するんじゃなくて、じゃあその特性をどう活かせる道を探るかっていう、そのために次に必要なステップとして資料が共通して強調しているのが、じゃあなぜ今逃げたいと感じているのか、その具体的な原因をまず冷静に突き止めることなんですね。感情に流されずに客観的な事実として、例えば紙に書き出してみるとか、転職を繰り返してもなんか根本的な問題が解決しないみたいな事態を避けるためにも、この原因分析が不可欠なんだと多くの資料が示唆しています。
原因ね、まあ一言で言ってもいろいろでしょうけど、資料をこう横断して見ていくと、特に HSP とか HSS 型 HSP の方が苦痛を感じやすい環境の例としては、例えば達成不可能なやたら高いノルマが常にプレッシャーになる職場とか、
ありますね。
変化を嫌って古いやり方に固執する組織文化とか、社内に派閥があったり高圧的な上司とか感情的な同僚がいたりする、なんか複雑な人間関係、あとは創造性のない単調な作業の繰り返しとか、銀行の窓口みたいに常に瞳にさらされててミスが許されないみたいな緊張感のある仕事とかが挙げられてますね。
他で INTJ 的な視点、つまり論理とか効率性を重視する観点から見ると、指示が曖昧で目的とかゴールがよくわからない業務とか、場当たり的で計画性のない働き方をついらえる環境、それから自分の努力とか成果が客観的な基準じゃなくて、なんか上司の気分とか社内政治みたいなもので評価されるって感じるシステム、特化も強いストレス要因になりうると考えられますね。これも資料の中で触れられてました。自分の地雷がどこにあるのかを知るっていうことですね。
なるほど。原因が見えてきたとして、じゃあどうすればいいのか、ここからが具体的なアクションプランっていう感じですかね。資料からは大きく分けて、セルフケアとエネルギー管理、思考と感情の整理、行動の変化、仕事、キャリアっていう、なんか4つの軸でいろいろなヒントが提案されてるみたいです。まずは基本のセルフケアとエネルギー管理から見ていきましょうか。やっぱり休息の重要性はどの資料でも繰り返し言われてますね。意識して休息時間をちゃんと確保するとか、疲れたなって感じたら罪悪感なく休むこと。
そうですね。特にあの HSS 型 HSP の方には、刺激を求める活動的な時間と静かに内省する時間をこう意識的に切り替える、自分だけの時間割を作るみたいなアイデアが有効かもしれません。あと 自分の最低ラインを把握しておくっていう考え方もすごく実践的だなと思いました。
最低ライン？
ええ。例えば、今日は最低限布団から出てご飯食べられた。よし、それで十分だ。みたいに自分に OK を出す。完璧を目指さないで自分を許すハードルをあえて低く設定することが精神的な余裕を生むんだという提案ですね。
ある資料では、もっと根本的な欲求、つまりよく食べ、よく寝て、よく遊ぶ、まあ楽しむってことですね。その大切さが強調されてましたね。マズローの欲求段階説とか持ち出すまでもなく、この土台がぐらついてると承認されたいとか自己実現したいとか、そういうもっと高次の欲求を満たすエネルギー自体がもう枯渇しちゃうんだと。まずは自分という資本をちゃんとケアすることですね。
次に思考と感情の整理。ここでも複数の資料が一致して推奨しているのが書くっていう行為ですね。ジャーナリング。頭の中でこう堂々巡りしてる不安とか怒りとかモヤモヤした感情をとにかく紙の上に吐き出す。それだけでも思考の渦からちょっと距離が取れて客観的に自分を見つめ直すきっかけになると。
そして自分にとって本当に大切な価値観って何だろうってこう自問自答して明確にすることも迷いを減らして生きやすくするためには重要だと指摘されてますね。例えば仕事の楽しさがもう人生の幸福度と直結するっていうタイプなのか、それともプライベートが充実してれば仕事はまあ割り切れるかなっていうタイプなのか、自分のこれだけは譲れないっていうものを知っておくことで判断基準が定まると。なるほどな。
ええ。そして行動の変化に関しては、大きな一歩を踏み出すのが怖いなって感じるなら、とにかく最小の一歩から始めてみることが推奨されています。例えばいつか独立したいなっていう漠然とした願望があるなら、いきなり会社に辞表を出すんじゃなくて、まずは副業で月1万円稼いでみるとか、そういう具体的で達成可能な目標を設定する。小さな成功体験が次の行動への自信につながると。
人間関係については数を絞るっていう、ある意味ちょっと勇気がいるかもしれない提案もありましたね。広く浅くの関係性を維持するためにエネルギーを使うんじゃなくて、本当に心を交わせたい大切な人たちとの狭く深くの関係にそのエネルギーを注ぐ。無理に連絡を取り続けるんじゃなくて連絡頻度を落とすとか、自然な形で距離を置くことも有効だとも書かれてましたね。
あと、物理的な環境、つまり住む場所を見直すこともエネルギー管理の観点から重要だと指摘されてますね。特に五感が鋭い HSP の方にとっては、騒音とか強い光が少ない穏やかで安心できる空間が心身を回復させるためのまあ安全基地になり得ると。
さて、いよいよ仕事キャリアについて。ここが一番関心が高いところかもしれませんが、結構踏み込んだ力強いメッセージが目立ちますよね。合わない職場からはためらわずに去る勇気も必要だとか、転職回数の多さは必ずしもネガティブな要素じゃないとか、特にHS 型 HSP の場合、好奇心とか探求心がすごく旺盛だから、自分に本当に合う環境を見つけるまで、ある程度の試行錯誤はむしろ自然なプロセスなんだって捉えるべきかもしれないってことですね。
そうですね。具体的な仕事選びの基準として、HSS 型 HSP の方には、常に新しい挑戦がある。変化に富んだ業務内容とか、自分のアイディアとか企画力を発揮できるある程度の裁量権があるとか、成果が数字とか形で明確に見える仕事、それから IT とかウェブ業界みたいに最新技術とかトレンドに触れられる分野なんかが適している可能性が示唆されてますね。逆にルーティンワーク中心とか、厳しいノルマ至上主義、上下関係が厳しい体育会系の社風なんかはミスマッチを起こしやすい環境として複数の資料が注意を促しています。
特にウェブマーケターのような職種は成果がデータで可視化されやすいし、リモートワークとか柔軟な働き方が可能な場合も多いから、 HS 型 HSP の特性と親和性が高いんじゃないかっていう分析もありましたね。
一方で INTJ と HSP の特性を合わせ持つ方がより快適に働ける環境の条件としては、感情的な衝突が少なくてオープンで論理的なコミュニケーションが可能な職場とか、業務プロセスとかルールがある程度こうちゃんと整備されていて予測可能性が高いこと、それから単なる結果だけじゃなくてそのプロセスとか貢献度もちゃんと適正に評価される、ただし行き過ぎた実力主義は逆にストレスにもなり得るけど文化
などが重要だと述べられていますね。やはりここでも自分にとってこれだけは譲れないっていう条件をちゃんと自分の言葉で言語化してそれを軸に職場を探すことがミスマッチを防ぐ鍵になるっていうことのようです。
ちょっと面白い概念としてマルチポテンシャライトっていう生き方も紹介されてましたね。一つの専門分野に特化するんじゃなくて多様な興味とか才能を生かして複数の仕事を掛け持ちしたりあるいは安定した収入源としての仕事ライフワークと情熱を注げる活動ライフワークを組み合わせたりする。これは HSS 型 HSP のある意味飽きっぽさとか好奇心旺盛さをむしろ強みとして活用できる働き方かもしれないですね。
そうですね。そしてあの GR 宮見さんっていう方の体験談にあった視点が個人的には非常に示唆に富んでいるなと感じました。それはもし神様に明日からそれをやるのを禁止するって言われたら本気で困る、もう耐えられないほど辛いって感じるものは何だろうって自分に問いかけること。
ほう。
その問いによって見えてくる本当に好きなこと、つまり自分の情熱の核になる活動をちゃんと見極めてそこに意識的に時間とエネルギーを投資することこそが持続的なモチベーションとか揺るぎない自己肯定感の源泉になるんだっていう洞察です。これは、特性に関わらず多くの人にとってすごく重要な問いかけかもしれないなと思いました。ここまで本当にいろいろな角度から見てきましたけど、結論として言えるのは、仕事が辛い、逃げ出したいっていう感情は決してあなただけの問題とか弱さではなくて、多くの場合ご自身のユニークな特性とそれを受け止めきれない環境との間の、相互作用の結果である可能性が高いということですね。だからこそ一番大切なのはまず自分の感覚とか価値観、そしてもしかしたら短所だって思ってたかもしれない特性を否定せずに、うん、これが自分なんだって受け入れること、そしてその自己理解を土台にして今の環境に働きかけて変化を促すのか、あるいはより自分にフィットする環境へと主体的に移動していくのか、いわば自分の人生を自分でデザインしていくっていう視点を持つことなんじゃないかなと。資料の中にはですね、逃げるっていうのは敗北なんかじゃなくてより良い未来への戦略的撤退なんだと、そして自分を守るための健全な自己防衛でもあるんだっていう力強いメッセージが込められていました。特にあなたがもう十分苦しんだな、頑張ってきたなって感じているなら、競争社会のプレッシャーから一旦降りて穏やかな暮らしを選ぶっていうことも誰にはばかることなく選択できる本当に尊い生き方の一つだと思いますよ。
さて、本当に多くの情報と視点に触れてきましたね。もしかしたら今あなたを抱き出るその逃げ出したいっていう強い衝動は現状維持を壊して本当に価値あるもの、心の底から情熱を傾けられる何かへとあなたを導くための一種の羅針盤みたいなエネルギーなのかもしれません。改めてちょっと考えてみてください。もし明日からそれをすることを禁じられたら本当に困る、絶望するって感じるもの、あなたにとってそれは何でしょうか。その確信を大切にするために仕事の仕方、時間の使い方、人との関わり方をほんの少しだけ見直してみる。そうすることで思いがけず新しい景色が開けてくるかもしれません。今回は共有いただいた資料を深く読み解きながら仕事や人間関係の苦しさから抜け出してあなたらしく輝くためのヒントを探ってきました。この探求があなたの次の一歩をほんの少しでも後押しできればこれ以上嬉しいことはありません。